島ひろし情報一直線。
さあ6時12分待っていますね。いや前のね TBS ビズタワーのね、何階かにね一角にもう朝日がピカーッと当たって眩しいんですよ。でも気持ちがいい。もう空も本当に綺麗なね、素晴らしい春の空になってますよ。さあ、今日は、情報一直線。栃木県にあります、枝クリニック院長先生、枝明志、証明するの章って書いて明志ですね。で、先生が新しい本をお出しになりました。60歳で腸は変わる。長生きのための新しい腸活。生きるも死ぬも調子だいということで、調子いい私はどうなんだろうかなんてな感じで、枝先生
おはようございます。
お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
いい本が出来上がりましたですね。
ありがとうございます。
まあ、その前にね、先生最近こう、世の中いろんなニュースがありますけど、先生的に気になったニュースありますか？
そうですね。鳥山明さんがお亡くなりになってしまいましたよね。はい、残念です。はい、実は鳥山さんはですね、腸活の元祖ですからね。ドクタースランプあられちゃんの中ではですね、うんちくんというですね、渦巻き型の可愛いキャラクターが出てきましてですね、それまで忌み嫌われていたうんちを身近にした人なんですよね。
なるほど、元祖腸活でしたか。
そうです。
で、この中で、この本の中で先生は60歳で腸が変わる、これどういうことなんでしょうか。
そうですね、年を重ねるとですね、見た目や体力が変わるように、腸も何もしなければ60歳を超えた頃から老化が始まるんですよね。
やっぱり、
しかし腸の細胞の入れ替わりはとても早いので、いつからでも手遅れっていうことはないんですよね。で、今まで腸内細菌というのは3歳くらいまでにほぼ完成して、その後はあまり変わらないものだと考えられてきたんですが、日本人の1600人ほどの研究で分かったことは、食事を変えることでたった8週間ほどで腸内細菌が健康的なバランスにダイナミックに変わることなんです。ですから最短 1,2 ヶ月で長生きできる腸っていうのをですね、手に入れることも可能なんですね。
ちょっと今の長生きできる腸にね、リスナーのね、全国の500万人のリスナーの皆さんはね、何ってそば、もう本当にね、耳をね、そば立ててますよ。
そうですね。
どういうことなんでしょう。
長生き腸っていうのはですね、善玉菌が多くて、いろいろな腸内細菌が共存している状態が望ましいんですね。で、それぞれに役割を持った菌がたくさん住んでいることで、腸内は若々しく健やかに保たれるというわけなんです。ちょうど人間社会と同じで、お医者さんばっかりいてもダメじゃないですか。消防士さんもいなくちゃいけないし、配管工の人も学校の先生もたくさんの職業の人がいる多様性っていうのが大切なんですね。それと同じなんです。で、それに対し老いる腸、老いてしまう腸っていうのは菌の種類が少なくって、その中でも悪玉菌が多い状態なんですよね。腸内環境が悪いことで腸が炎症を起こしてしまったり、病気になったり、ひどい場合には腸を通して腸内細菌が作り出す毒素、これが全身を巡ったりして、結果的に全身に慢性炎症というのを起こしてしまって、これが寿命を縮めてしまうということが分かってきたんですね。
じゃ先生、どうすれば長生き腸になるんでしょうか。
なんといってもですね、食事に気をつけることですよね。で、良い菌を育てるのも悪い菌を増やしてしまうのも、私たちが口にしている食べ物次第なんですね。食事によって長寿に関わるご長寿菌、これを育てることが長生きの一番の近道なんです。
先生失礼しました。
はい、
今くしゃみが出たんで
花粉症ですか。
花粉症なんですよね。へえ、そうなんだ。
花粉症も良くなりますよ、菌を育てるとですね。あ、
そうですよね。
はい、酪酸菌。
じゃあそのご長寿菌っていうのもあるわけですね。
はい、今回はこの本では5つのご長寿菌というのを紹介しています。
はい、
で、善玉菌として有名なのはビフィズス菌とか乳酸菌ですよね。で、さらに今医学界でとても注目されているのは、1個目が酪酸菌、2個目がアッカーマンシアムシニフィラ菌、3つ目がフェカリバクテリウムプラスニッツィ菌、この3つです。
いやー、あとの2つは覚えられないですね。
アナウンサーでも舌噛んじゃいそうですよ。
噛んじゃいますよ。酪酸菌は覚えましたよ。
で、まず一つ目、これ酪酸菌ですね。これは長寿者が酪酸菌を多く腸に持ってましてですね、奄美群島の徳之島とか、沖縄県の南大東島とか、京都の京丹後市とか、長寿地域の長生きの人の腸の中に多い菌なんですね。がんとか動脈硬化を防いだり、筋肉つけたり、免疫力を上げたりとか、他の長寿菌の働きを良くする腸内のチームリーダーみたいなものなんですね。豆類、野菜、果物などの食べ物が酪酸菌を増やす食事です。
なるほど。
次に2番目、次にアッカーマンシアムシニフィラという菌なんですけどね、これは次世代のご長寿菌としてとっても今医学界で注目されてるんです。で、腸の粘膜を厚くして丈夫にしたり、まあ、糖尿病とか肥満を良くしたり、抗がん剤の効き目を高めたりですね、アンチエイジングを叶えるなど今注目の期待の新人ですね。
なるほど。
で、これはブドウとかクランベリーに含まれるポリフェノールやお茶のカテキンやリンゴのプロシアニジンというものがですね、この菌を増やします。で、3番目がですね、フェカリバクテリウムプラスニッティというのがありまして、これは炎症を抑えて代謝を良くする抗炎症菌なんですね。代謝を上げる効果がありまして、痩せ型の健康な長寿者に多いです。で、動脈硬化や糖尿病などを防ぐ効果があったりとか、わかめとか昆布とかひじきとか、そういった滑走類、これ海藻がこの菌を増やすんですよね。それから高カカオのチョコ、チョコレートもね、このテカリバクテリウムを増やすんですよね。
明治チョコレート効果だな。
はい、
であと先生ね、はい、ちょっと時間の関係もあるんで、はい、あと乳酸菌ビフィズス菌はおなじみだと思うんですけど、
そうですね、有名ですよね。
最後の最後にまとめとして、腸の健康は食事が決めてと、こういうことですね。
その通りです。長寿は食が決めます。特に日本食らしい食事が酪酸菌を増やしますので、うん、いいんですよね。お米とか味噌汁とか海藻とか漬物とか緑黄色野菜、魚介類、緑茶、こういった日本食らしいものを取っていると腸内環境かなり良くなります。食生活の欧米化によって日本ではですね、腸内環境が悪くなって病気が増えていますので、今こそ腸を整えることで健康になって飛躍する時です。食生活を改善して長生き腸、これを目指しましょう。
ありがとうございました。
はい、
江田明先生、長生きのための腸活、新しい星の出版社新生出版から発売中、60歳で腸は変わる長生きのための新しい腸活、ぜひともご覧になっていただきたいと思います。先生、朝からありがとうございました。
ありがとうございました。
毎日